お願いします。
ホームページを見たら悪徳業者かどうか分かるって話なんですけど、どこ見ればいいんでしょうか？
そうですね、大体分かります。僕は結構なんていうの、感覚的なものがあって、はい、体系化してないから、多分今からこう思いつきでパカパカパカいうような感じになるんだけど、まあ、まず一つ目が、見せようとしている、悪徳かどうかってまず二つあって、一つが、まずもう本当中身がスッカスカのやつっていうのがあるのよ、
はい、
多分業者に本当作らせただけでホームページに全然力入れてないっていう場合ね、本当もうカスカスもう本当もうちょこっとしか書いてないみたいな、本当もう10年前20年前のホームページじゃないのみたいな感じで作られている場合が多いかなと。であとはまあこれはね、悪徳ではないんだけど、ネットに力を入れてないな、ある意味ちょっと企業規模が小さいんじゃないかなと思っちゃうのが、まあ、ドメインをちゃんと取ってないとか、そのもうメールアドレス、問い合わせのメールアドレスがそのなんていうの、なんかドメイン名が完全に出てきてるやつとか、そのインフォアットマークから取れてないやつね、ああいう系の、要は無料のやつを使ってるってなると、ちょっとどうかなと思っちゃうね。ヤフーメールで連絡してくださいとか G メールで連絡してくださいとか言われると、ちょっとこれ大丈夫かなと、ちょっと逆にね、これは悪徳かどうかとは別として、ちょっとこうリテラシーが低いから、お客さん側としてはちょっとどうかなと思っちゃう部類になっちゃうんだけど、これは悪徳かどうかは別としてね、
はい、
で悪徳はまあ、どうかっていうと、まあ、この中身がスカスカじゃない場合を除けば、まずね、見せようとしてくるっていうのが大きいかなと思う。ね、何を見せようとしてくるのかっていうと、2つあって、1つがうちの会社は大きいぞ、すごいぞ、偉いぞっていうのを見せてくるパターンと、もう1個は、うちの会社は信用できるぞ、信頼できるぞっていうのをこう前面に出してくるパターンの、大体2つがあるかなと。でそれがちょっと鼻につくっていうか、これ別にどうでもいい情報じゃないっていうのをやたら前に出してくるっていうのが多いかなと思うんだよ。で、まあ、典型的な例でいくと、あとね、社長の顔写真がないとか、まあ、社員の顔写真もないとかもあるんだけど、まあ、社長の顔写真がなかったりすると、これどうかなと思っちゃうね。で、会社概要とかも、本当綺麗な言葉を連発しているわけね。うん、で、お客さん側からしたら、めちゃくちゃどうでもいい話ね。うん、まあ、太陽光発電の例とかで行くと、これからは、まあ、子供たちの未来のためにとか、なんかそういうこと言ってるわけよ。嘘つけと子供たちの未来のために起業したわけじゃないだろうがっていう話なんだけど、そういうことを言っているわけね。で、顔写真がなかったりすると、これはどうかなと。で、きっとそういう言葉って社長さんが考えてるわけじゃないんだよ、多分業者が考えてると思うんだよね。もうちょっと作っといてとか言って、もう投げやり状態で、とりあえずあればいいからみたいな感じで作ってる場合が多いかなと思うんだよね。で、社長さんも訪問販売の場合だったら、ホームページから問い合わせが来るなんて絶対思っていないから、もう本当軽くしか見てないのよ。なかったら怪しいと思われるから、とりあえず作っておこうと。じゃあどういうのを見せればいいのかっていうと、分かってないから、資本金はうちは大きいですよとか、まあもちろんそれも大事な話なんだけど、そのやたらとその取引会社に大手の会社を並べていくとか、あとはね、なんだろうな、会社概要、僕は何チェックするかなと思ったら、まず会社概要トップページ見て、で会社概要を見るかな、まずね。これ僕が消費者側としても同じことなんだけど、はい、まあ、まずはトップページ見て、会社概要を見て、で、まあ、基本的にそういう会社ってネットのこの力が弱いから、ネットを弱く見ているから、お問い合わせは今すぐお電話をとか書いてあるわけよね電話するわけないのに、お客さんってホームページ見てる人が電話で問い合わせするってほぼないのに、ほぼない、 99% ないと思っていいと思うんだけど、だけどそういうことを書いたりとかしているし、でホームページからの問い合わせのしやすさっていうのはしにくいしみたいな、問い合わせお問い合わせはお気軽にって書いてあるけど、何問い合わせしたらええねんっていう感じで、何問い合わせしたらいいかわからないしね、なんかわかんないけど問い合わせを作っとこうみたいな風に思っているとか、 あとはね、さっきの会社概要の話で言うと、まるまる何か条とか、はい、社訓とかね、社家とは言わないけど社是とかそういう、なんか俺は偉いだぞすごいだろうみたいな、一部上場企業と同じようなものを作ろうとしてくるわけよ。自分を大きく見せたいから、
はい、
多分ね、マズローの5段階欲求でいう承認欲求がやたら強いんだと思うんだけどうちの会社もすごいぞって言って、その小さい会社は小さい会社なりの戦い方をしなきゃいけないのに、その大手と同じように見せようとするわけね。信頼できるっていうのは大手の会社だから、でその大手と同じように見せようとするから、なんか変なこう胸を張った威張ったような感じに見せたくなるから、なんか仰々しいね、社訓とかそういうふうな、なんか営業十箇条、営業十箇条というかね、なんかその経営十箇条みたいな、そういうのが出てきたりするわけよね。あれはなんで載せてるのかっていうと、ホームページに載せるものがないからね、ああいうの載っけてるだけっていう感じなんだよね。であとはね、これ多分ね皆さんが思うと思うんだけど、例えばもし万が一、あんまりないんだけど仮にあったとしたら、社長の顔が人相が悪い人だったら、まあ大体悪徳かなみたいな独断と偏見で今言っています、
はい、
だけどあれこの人なんかちょっと怖そうだなとか悪徳っぽいなとか、僕は性格は顔に出ると思ってるのよ。だからそういう顔って、やっぱそういうことをやっている悪徳系の人って、考えがさ、あれなのよ、これも昔の上司に言われたんだけど、
はい、
自分の首が締まるぐらいだったら客の首締めた方が楽やろわとか言って言われたことがあるわけよ客の首締めろみたいなことを言うわけね、はい、そういうマインドの人だから基本的には、基本的にはって言っていいのか分かんないけど、はい、そういう考えが広がってるっていうか、そういう考えが定着している人だと思っていいと思うね、
はい、
じゃあそういう考えの人ってきっと顔に出てくると思いませんか答えにくいと思うから、まあ僕があえて言っとくけど、出てくると思う僕は、うん、顔に出ると思う。で営業マンは大体顔見たら分かるっていうのもそこだと思う。顔と目ね、うん、まあ、口もそうなんだけど、ホームページ上で動画は出てこないことが多いから、基本的に目と顔です。3拍眼になってるとかね、4拍眼ってなかなかないと思うけど、多分えって思う人っていてると思うのよ。えっていう感じの人、多分それ直感で合ってると思う直感でえとかって思った人は多分取引しない方がいいと思う、基本的にはね。うん、だからそういうのも結構大事ですよっていうのも言いたいし、あとその何を言っているのかっていうのと、で何を言っているのかって基本的にないんだよ、
はい、
もう誰かが違う人が作ってるから基本的にないんだよ。で逆に言うと何を言っていないのかっていうのも、まあ、見なきゃいけない部分もあるんだけど、でも多分言わないことが多いしね。そういう人って大体チンピラかヤクザかみたいな、なんかそういうちょっとっていう人相してる場合が多いから、人相ね、あと服装もなんかギラギラしてる系が多いかな分かんないけどね、分かんないこともないか、でも分かりやすい人はあって思うと思う、そういうの分かってない人はなんか自分を大きく見せよう強く見せようというのが、そういう系の人は多いから、あこの人なんか強く見せようとしてるなとか大きく見せようとしてるなっていうのがホームページ上で見れた場合、だって対面で会ってないからね、これ大丈夫かなって思った方がいいかなと思うな。なんかそういうのもいろいろ含めて、あと僕は何見るかっていうと、これ言っちゃっていいのかな、まずね社長の名前を独自検索する、もう一回、検索して他出てこないかなと。あと会社の Google の口コミ検索も見ちゃうし、で口コミ検索も見るし、あと転職の情報誌か、なんか求人出してたらそうこう出てくるじゃない、
はい、
なんていうサイトかちょっと今出てこないんだけど、なんか出てくるのよ、ここの会社は評価でいうと何点ですか、星5つ中みたいな、2つとか1つとか出てきたりするわけね。そういうのも見たりとかするかなと思うんだけど、だけど 多分これからはそういうのを対策してくる会社が出てくると思う。きっと昔の人はホームページからさ問い合わせなんて来ねえし、ホームページから客なんて来ねえからさ、別にどうだっていいんだよ、一番経費がもうめっちゃお金安くかけたいんだよっていうふうに言う人が多いと思うんだけど、でも多分これからの世代でそういうちょっと悪徳系に走ってる人は多分昔の人よりもその情報リテラシーが高いから、あのインターネットがある時に、もう生まれた時にはインターネットがある時代の人たちが出てくるとなったら、多分ウェブ対策しっかりしてくると思うのよ。しっかりしてくると思う、うん、で訪問販売なのにやたら口コミがいいとかなのに求人サイトまで僕は見るから、求人サイトを見た時に、稼げますとか高収入って書いてあったらおかしいじゃない、うん、だって営業マンが稼げる高収入っていうことはどこからそのお金出てるんですかって言ったら、お客さんからのその契約金から引っ張ってきてるわけだから、
はい、
で通常よりもやたら給料が高いってことはそのお金どっから取ってるんですかって言ったら、お客さんから取ってるに決まってるんだよ、
はい、
じゃあそのお客さんは通常よりも安い価格で買ってるんですかっていう話よね。絶対そんなことないから、通常よりも高い金額で絶対買ってるはずなのよ。だから高収入なわけねだから稼げますとか言って言われてるわけね。あとね、若い人たちが活躍していますとかって書いてあったら、
はい、
あのこれもねあのよくないよねってことは、まあ、若い会社だっていうのもあるとは思うんだけど、あの離職率が高いってことだから、
はい、
うん、長く続ける仕事じゃないってことじゃん、うん、まあそういうことだよなと思うけどね。あとまあ個人的にはあの直感って結構こういう面では大事かなと思うわけよ。あれおかしいな、まあ、僕なんかもあれおかしいなと、なんで訪問販売なのにこんな口コミがやたら高いわけとか、やたらめったら高いね。でもちろん口コミが低い評価も見るわけよ、
うん、
訪問販売でどうのこうのか、まあ、いろいろ書いてあるわけよね、書いてある、うん、なのに口コミ評価がめちゃくちゃいいとかなってくると、ああこれ対策してるんだなって僕は思っちゃう、うん、あ対策してるなって、多分買ってるんじゃないかな買ってるんじゃないかな、うん、それかその社員さんに全部やらせてるとかね、あの Google とかの、 あの Gmail 一人一個ずつ取れとか言って取って、でそれでもう書き込めとかやったりとかやってるんじゃないかなと思っちゃうね。ちょっとそこまで思っちゃう、口コミがやたら良すぎると、うん、あれって違和感があるもんだって、うん、あのギラギラしててもうなんかプンプンしてるのにもかかわらず口コミがやたら高いってなってきたらおかしい。なんで口コミの低い評価見てると、ここ訪問販売の危ない会社ですよみたいなこと書いてあるわけよ、
うん、
なのにいい口コミを見たらあれって思うけど、なんであれって思うかっていうと、多分あれお客さんが書いてないからだと思う、うん、あの業者側が書いてるから普段のちゃんとした口コミと違う口コミが出てくるのよ。それがなんか違和感を感じるわけね。あれお客さんの口コミじゃないんじゃないこれっていうのをなんとなく思うはず、なんとなく分かるはず、なんとなく感づくはずだからこれからはそういうネットをあのちゃんと対策してくる会社っていうのは多分これから増えてくると思うから、ホームページ見ただけでは分からないケースが多分今後増えてくるんじゃないかなと思う。だけどちゃんと対策していないから、結局大きく見せようとか、あのなんていうのブランド、要はなんかなんていうの、あのブランドの服で全部身を固めている人みたいな感じに思えるわけよ。この人中身大丈夫かなとか思っちゃうでしょ、だってギラギラしてたら、うん、それであのこう態度が悪かったりとかしたらさ、あちょうどあの見ましたよ、マスカレードホテル、
はい、
キムタクが出てる、中澤まさみとキムタクが出てるあの映画で、あのちょっとこう怖そうな感じのお客さんが来てるわけよ、
はい、
でそのお客さんがバスローブがなくなったっていうあのちょっとしたねあの出来事があるわけね、
はい、
でこうチンピラ風なわけよ、
はい、
わーみたいな感じなわけね。要はホテル側に対してあの因縁をふっかけられるようなことをして金銭を巻き上げようとしてるみたいな、そのなんかチンピラみたいな人がねそのやってるわけよ。で そういう人たちってやっぱブランドに身を固めて、
はい、
ルイ・ヴィトンのバッグとかブランドに全部身を固めて俺は持ってるぞすごいだろうみたいな感じなこうイケイケ系なわけね、うん、まあまああえてそのやってはった高島お兄ちゃんの方が演じてはったんやけど、うん、やっぱね、品のないブランドものに身を固めてるんだけど品がないみたいな感じ、ああいう風な感じよあれは演技で、ね、あの役者さんはやってはるけどいっぱいいてるじゃないああいう人って、うん、ブランドものに身を固めてるバッグもすごい高いバッグ持ってるけどどうなんこの人っていう人いっぱいいてるじゃない、
はい、
うん、そういうの人にお金預けたいと思うかっていう話をね、うん、お金預けて頼みますって言えれるかどうかでしょ、言えれないよね、うん、それって直感がこの人大丈夫かなっていう、 こう本能的な直感がね訴えかけてるんやと思うねその直感は多分合ってると思います、うん、これ大丈夫かなこの人で多分言葉に出てきてないなんか分かんないけどこれなんか大丈夫かなと思っちゃったっていうのはきっと合ってると思います僕が分かるわけじゃない、多分いろんな人見てて思ってるはず、これ大丈夫かなこれって大丈夫かなこれがうまく理解できないし、いろんな会社を見てきたわけじゃないから分かんないっていうだけで、僕はいろんな会社いっぱい見てきたし、でいろんな会社のホームページもいっぱい見てきたから、あ、分かります、あの悪徳かどうかは分かりますよとだって太陽光の会社なんて最初悪徳しかいなかったからね、うん、悪徳しかいなかったと思う、もうめちゃくちゃ高い金額でぼったくりだったし、テレアポでしょ、飛び込み営業でしょ、もう基本的に電話営業とか飛び込み営業やってる会社は基本的にもう悪徳会社だと思っていいと思う、うん、悪徳です、基本的には。もちろんその中で真っ当にやってる会社もいてると思う、真っ当な形でやってる人もきっといてるとは思うけども、すごい少ないよと、うん、すごい少ない、それはもうね、サハラ砂漠で砂金を見つけるようなものみたいな、ものすごく難しい話だから、それはやめた方がいいかなと。なんか自分、もし自分がね、お客さんの立場になった時にその営業方法が訪問販売だとかテレアポの電話営業ってなった時にも、これはちょっとやめた方がいいなっていうのが安全策だと思う、安心安全策ね、うん、もしかしたらいい業者がいてるかもしれないけど、それに当たる確率ってめちゃくちゃ少ないから、これもちょっとねやめた方がいいかなと。だから、悪徳会社かどうか何で分かるんですかって言われたら、違和感があるかどうか、今ちょっと声がポーンと上がっちゃったけど違和感があるかどうか、そのなんか分かんないけどその違和感、今僕が言ったような大きく見せようと見せるとか、とかにもいろいろあるんだけど、違和感っていうのが感じるはず、その違和感は直感ですから、それに従っていただければきっと騙されることはないんじゃないかなと思ったりするので、ぜひぜひそういうのも、今言った、大きく見せようとするとか、なんていうの、会社概要とか、あと中身スカスカとかいろいろあるから、綺麗な言葉を連発してるとかね、うん、絶対そういうのが目的で会社建てたわけじゃないでしょっていうのがあるわけですよ。そういうのを含めてね、ちょっと注意していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子をAmazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。Kindle やコボをお持ちでない方は、当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。